本日は、神月氏および親ということを主題といたしまして、転生調査でも進めさせていただきます。まず調査伝のですね、転生というんですから、調査伝の誤りを正すところを先に言います。それは、ちょうど続いてまいりまして、明治12年というところから読みます。明治12年6月から記された第14号に、お筆先14号ですね、月日より日々心を据えたとて、口ではどうも言うに言われん。それゆえに夢でなりとも匂いがけ、早く思案をしてくれるよう、親神は世界助けをせき込んでいるのに、そばな者の心は泉がちである。それは官権が親神の心を理解せず、人々がその官権をはばかっているからであるが、これは誠に残念なことである。しかし言葉では理解のつかないものをもそのまま放っておくというのではなく、夢でなりとも匂いがけをすると記されている。この一句に迫りきった時瞬と切ないまでに子供を思われる親心のもどかしさがありありと伺われる。また第14号では親神の利を表す文字を月日から親へと進められている。今までは月日と言うて説いたれど、もう今日からは名前変えるで、かく述べられて後、親という文字を用いて、親神こそ一律人間の切っても切れぬ親、理において創造の親神であるとともに、情において血の通う肉親の声であった親であることを明かし、親神の心はどこまでも一列子供を助けたい一条の親心であると述べられたと。教祖伝の記述を正していくというところから見ますと、ここで最後、今読みました最後のところでですね、理において創造の親神であるとともに、情において血の通う肉親の親であることを明かしなどというのは何の意味もないことですね。この世の真理と私らは血の通う親子であるなんて、こんなことも相手は肉体を持っていない真理という意味ですから、これは自分たち神の代理というものが密接に親神様と結びついているんだぞという、表現で故郷同士ということで、こういうことが乱用するので、乱用されるのでですね、で今日意味が何だか分からなくなっていくという混乱なんですね。混乱はこういうところからどんどんと起こっていっちゃう、増幅されるわけです。それでこの、今お手元に行きました、神月氏および親のですね、このこれは来月号の本吾妻の関東言なんですが、この神月氏および親というのがこの、教祖伝でもこうお筆先が親のところまで行きましたというふうになっているんです。これをいっぺんに圧縮して、用いたいんですね。というのはここで念のために申しますと、明治7年12月までですね、お筆先は、神という言葉でもって、真理を表していたわけです。そして日本の伝統といたしましては、神といいますと非常に広範囲で、もう入信の策なんていうと、絵描いてきれいだと入信の策、神が入り込んだ策なんて、これは非常に美しいということをですね、もう神という言葉を使う、普通の私たちがその自分の力でもって作れるようなものは人為的なもので、それを超えるとみんな神とこう呼ぶような状態がありまして、真理も神、どうも分かんないものも神、私たちより強いものも神、こういうふうに使っていたわけです。でこれがですね、 小筆先が明治7年の終わりに、山村御殿で親様が呼び出されまして、そして天皇制軍国主義教育をなぜやらないのかと、これ尋問されるわけです。これは修二さんが明治になりまして、まあ、慶応3年からですね、お屋敷に天皇の先祖の神々祀りまして、日本の神話を教えて天皇制軍国主義の先取りをして、世の中に明治政府にですね、いい地位を得ようとしたわけです。でそれでもって国生みの神話などを教えですね、まあ神というのは天皇、歴代の天皇並びにその先祖を原則として指すと。そしてそれ以外は、天皇に国土を建てまつった元の領主、これを国々の国津神というように認めまして、天神地義という考えが明治政府の基本にありました。そして天神を崇め、天神の命に服従するということを教えようというのが天理人道教育であったわけです。これ短く言います、短くというか長いかもしれませんが、天理人道教育というのが明治の初めから、始まったわけですね。でそれは何、なんでそんなの始まったのかと申しますと、信長の時代からですね、キリスト教帝国主義国家が続々とヨーロッパからアジアを侵略しまして、そして日本列島、朝鮮半島の線までどんどんと来ていたわけですね。でそれに対して、この考えは日本のですね、信長の政権によろしくないということで、まあ、信長が死んだ後、秀吉が禁教、キリスト教を禁止したわけです。そして、まあ、日本に対する影響というのが明治の直前まで、幕末まで続いたわけですが、どうしても開国しなくてはならないという国際情勢になりまして、でそういう中でもってですね、ちょっと初めに水を飲みますわそれを迎えている日本の教育というのが、仏教教育であったわけです。それで、住民全体をですね、お寺に住民登録させまして、仏教の教理を聞いていなければ、キリシタン、もしくは日蓮宗布施不受派という、その体制に服従しないという教育をしている不穏なるものとして、弾圧をしてきたわけです。日本政府がですね、幕府までがですね。で、ですから非常に素直に服従をすると、こういう教育をなされていたところ、そしてこの、殺すなかれという言葉が、日本における殺すなかれというのは、生き物が生き物を殺すというのはまず真理に外れているという原則なんです。で、仏教におけます、殺すなかれというのは、命を、生き物の命を奪うようなことをすると、命を奪った者の心が乱れて悟りを得られないと。で、正しい悟りを得られないから不幸せになってしまう、だから殺すなと。仏教の戒律はそういうわけで、神や仏が罰当てるなんていうのは後でくっつけた理論でありまして、仏教本来のものじゃなかったんです。ところが、キリスト教国の殺すなかれというのはですね、神が殺してはいけないというから殺さないんだという原則なんです。ということは、神が殺せと言ったら殺してもいいという まあ、戒律なんですね。これ戒律に元が違うわけです。それでキリスト教国の侵略っていうのは、我々の神は、まあ、エホバの旧約聖書を見まして、同じ神をですね、あるグループはエホバと呼び、ある人はアラと呼び、日本や中国は神と呼んでいるわけですが、そうやって呼び名が変わっておりますうちにですね、同じ旧約聖書を読んでいるのに、アラの他に神はなし、アラが全て作り保ったんだと話しているグループは、我々の神アラが作ったんだという考えに流れていってしまう。ゼウスと呼んでいる人たちはですね、ゼウスがこの世を作り、この世を支配しているんだと。で、ゼウスの他に神はなし、他に神などと名乗っているものはゼウスの敵であると。で、我が神の敵を殺せと、両方が同じ神話を読みながら、言葉が違うというだけでもって、我が神の敵を殺せと言うと、神が殺せと言っているんだというと、もう殺すなかれという戒律は吹っ飛んでしまうというのが、この一神教の考え方なんです。で、それでどんどんどんどんとアフリカアジアを侵略してきたんです。で、それに対しまして、殺したら心が乱れて悟れない、不幸せになってしまうぞという人間は、どこまで行っても殺していいという許可は出ませんから、まあ戦いにはならないと。そういうところから、明治の初めというより幕末にですね、日本でも旧約聖書を昔取り入れたわけじゃない、影響を受けて作ったですね、古事記日本書紀というようなものを重視いたしまして、そして、日本語で語った物語では、ゼウスでもアラでもない、イザナギイザナミがですね、国を作り、そして人間を生み出し、支配者としてアマテラスオミカミを生んだと。で、そのアマテラスオミカミが高間ヶ原から地上を見て、あの国は我が海の子の君たるべき国なりと言った。そしてその孫が地上の王になりまして、それでだんだんとその子孫が奈良まで侵略いたしまして、柏に都を作った時に、ここを根拠地にして世界を支配することは良いことだと言った。これが発行を置いて言えとます、またよからずやという、まあ、日本神話としてまとまっているわけです。で、これはまあ後でちょっと詳しく触れますが、多神教が一神教になったその限界というか境目の考え方なんですね。それでその神話でもって天皇は神様だと。で、この世界は、これはですね、発行意中という言葉は、私たち子供の時、日本の国は全て天皇の国土である、我々人民は全て天皇の奴隷である、民であると、こういう教育がなされていたんですが、発行意中という言葉から言いますと、全世界はということになるんです。この雨の下の全世界は天皇の国土であり、全世界の人民は天皇の奴隷であると。命を捧げて天皇にお仕えし、働いたものを捧げろというのが発行意中という思想なんです。で、その思想を教育すれば、キリスト教国の旧約聖書から来る神の支配というものに対抗できる、できるというより、そうしなければ諸外国の帝国主義にですね、到底太刀打ちできないということから、仏教の教育をやめにいたしまして、古事記日本書紀に基づく天皇を中心とした神道というものを教育し始まったわけです。で、それに、修二さんが悪乗りいたしまして、親様は仏教から出た天輪王思想、天輪王というのは すべてのあのものは生産した民の宝であると。でその宝を王が借りて住みよい世界を作るのが優れた王の役目であると、こういうことをですね、自分の息子を跡取りに迎えましてお説教して、この心にならなければ王にふさわしくないと話したのが天輪王教という教文なんです。それが最澄によりまして日本にもたらされ、桓武天皇に献上され、そしてそれ以外孝明天皇に至るまで代々天輪王になって人助けするという即位の儀式が行われてきた。それが輪王勧請、天輪王になって、住みよい世界を作るという誓いを天皇の即位の式に宣言していたわけです。で、孝明天皇までがそういうふうに続いたんですが、明治天皇の時にはですね、皆さんご承知のように天孫降臨の行事をそのまま真似いたしまして大嘗祭という即位の式にしたわけです。ここに、天孫降臨は八甲一宙なんです。この世界を天皇が支配するという、これが天理であると。民はその天理を実現するために命も物も捧げなさい、これが人道であると。こういう天理人道教育を明治が採用いたしまして、それを先取りするように慶応3年から修二が天皇の先祖十二柱を務め場所に祀りまして、私が戸主です。国の方針は天皇教学です。お母さん綿蔵に行ってくださいと。で、蔵と言いましても土蔵なんか立派なもんじゃありません、瓦も拭いてない、まあ綿蔵でも車庫の子という蔵がふさわしいような納屋に親様を、まあ、お移りいただいたなんていうとかっこいいんで追いやりまして、そして修二が、まあ、天皇制軍国主義教育をしていると。そして親様の信者をですね、三日村歌で南十助家の心になっている信者をこの天輪王明神という修二の教会の、まあ、神社の教会というより天理王明神という神社ですから、修二が神主を務める神社の氏子といたしまして、私は天長様に忠誠を尽くす氏子をこんだけ持っていますという信者の数を申告いたしまして、そして戸長になっていたと、そういうあの現状があったわけです。それに対しまして親様がお筆先を持って中教あの小教員親元神社へお筆先を提出して、私の教育は天皇制軍国主義ではありませんと、難事を助けて人々が皆陽気に暮らす教育ですと、こういうふうに申し出たことで警察が天領明神を取り払い、親様を山村御殿呼んで取り調べた。これが7年の12月です。そして、天皇に命を捧げるという教育をしていないなら、この時のやり取りが、日本は神道国家であるから天輪王などという神を教えさせないと、まあ、国が認めた天神地位しか、まあ神社に祀らせないという原則を示したのにですね、私は南十助を教えているんだと言ってお手振りをやってみせたと。これがあの山村御殿の指南。そして中教院へ役員が呼ばれまして、中山美紀は何と言おうともお前たち天皇制軍国主義を教えろと、こういうふうに言った時に役員さんまでがノーと、天皇制軍国主義に協力しないと宣言いたしまして、中山美紀のグループは非合法と、 こういうふうになったのが明治7年の12月のことであった。その時から上様は赤城を来まして、国が天皇の先祖を神、それ以外神と認めないなどと言うならば、私は神を尊べとは教えないと。月氏と月氏の理、これが真理であって、天皇の先祖の心に沿うことが良いこととは教えない。自然の真理に沿うことを教えると、こういう意味が月氏の理だったんです。そしてこの12年になりました時に、月氏の理というのでは分かりにくいと。どうもみんな月氏と言っても曖昧に分からないもの、真理なんて分からないものという考えを持っているから、一人の人間に例えれば、この自然の在り方というものは、その調和で命が生まれ、調和というのは調和の真理ですね、ぬくみ水気が補い合うとちょうどいい温度になるという、この真理に基づいて世界はできているんだと。でその世界の調和の真理に基づいて命が生まれ、調和が乱れないということで命が続いてきたんだと。それでその調和を守れば互い助け合いの喜びが続くんだということを、一人の人間の働きに例えまして、産んで育てて子供に幸せになってくれと力を注ぐ、私が死んだ後も助け合って陽気に暮らしてくれよという親に例えたと。これがこの親様がこの12年からですね、親という言葉にして、そしてこの教えの中心の性質を明らかにしたわけです。でそれがお布施先の神、月氏および親という教え方なんですね。でこれを二大神柱さんが東京帝国大学へ進みましたときに、今までの信仰とは違うということで、これ神、月氏および親は全て親様が お勤めで教えた真理であり、その真理を神と言うんだと。そして真理を教えた親様も神と呼ぶんだと。その呼び名を変えてその性質を明らかにしたんだという論文を書いたんです。でその時の学科長はキリスト者であります姉崎聖司という方、姉崎長夫という号を持っていた方ですが、キリスト者なんですが、日本におけます宗教学の大学者という東大の教授たちはみんな仏教の構想であったわけです。みんなとはちょっと言い過ぎですが、大部分の人が仏教学の台頭であったと。でその人たちが仏教の極意も、仏というのは真理のことであり、真理を教えた釈迦のことである、悟りを開いた方を仏というんだと。この原則から言うと、中山美紀のこのお筆先の証言は仏教の極意にも合っていると言って激賞したんです。それで日本中の宗教学者のもう素晴らしい応援を得たのが朝鮮さんのこの論文だったんです。でその論文ですね、これが大変な、まあ、これ分かりやすく教えたんですが、この神と月氏と親というこの問題がですね、これ大変に奥出先で、まあ仏真理それから仏陀釈迦さん神、これが真理、どうぞ。 分かりやすいというので宗教界の全面的な支持を得たんですね。そしてこれが神イコール親である、こういうふうに説いた。でこれをもうちょっとこの詳しく言いますと、この手元に出ました関東圏になるわけです。今まで神様っていうのはですね、分かんないものです。恐ろしいものと、そういう意味だったんです。大体神という字を、これはですね、この示す辺ですね、これ、訳してます。示す辺は、中国におきまして、神仙門を捧げる、この台を示すんです、この。
神様を祀るという意味なんです。それ何祀ってんのかって、田んぼを稲妻がドンと貫いたっていう、この不思議さ、恐ろしさ、素晴らしい、もう人間ではどうにもならないこの力と。こういうわからない恐ろしいものを、神という字を中国で当てたわけです。そして、これと同じように雨というのはこれ気候を天候を表します。やっぱり田でぜーっとこれは
稲妻ですね、ダン。
この字も同じ意味
です。それくらい恐ろしい、わからないものという意味で神が教えられていたんです、うん。神というのは日本ではですね、神というと清浄なる美しいもの、清らかなものを考えるんですが、中国語で神道、まあ、神の道と書いて神道と言いますと、まあ、天皇を中心にしてですね、清らかに真っ白なイメージで秩序が整ったという思いが神道という、日本神道と日本ってもいかんというような感じなんですけれども、中国語で神道というのを聞きますと、墓場への道って露骨に書いてあります。これ中国語の本来の神という意味は鬼神というのがですね、日本では非常に尊い恐るべき力なんですが、向こうでは死のイメージがまつわる字なんですね。でそういうふうにこう違う意識の違いがありまして、神というこの言葉は分からないという意味なんです。分からない、不思議、まあ、日本語にもなっていますが、神秘という時の神と思えば、まあ、この字の意味が大体分かると思います。
でその神というのが自然の真理である、まあ、この紙の方に移ります。それでこの真理を真理に従え、これリーダーがそう言うんですが、モーゼという人がこの世界の支配者、真理の支配者の掟であると言って、モーゼの十戒と呼ばれてるんですが、これ実は十律なんです。罰則案の律と言うんです。罰則ない戒めを戒というんですね。これは漢字の性質はそういうふうになっております。でモーゼが言う一神教では罰則がありまして、外れたら殺すという神なんです。この自然の真理を人間が通れるように整理すると、この塔の掟になる、神の掟であると発表したんですけれども、これは誰が考えましても、モーゼが雲の中に入りまして、雷がですね、モーゼの持っている石にちゃんと十二の戒律を、雷が字を書いたなんていうことは、私らではいやはやそんなことありっこないと、そんなことやったらモーゼが落雷で死んでるはずだと、であれはモーゼが書いたんだと、このぐらいは今の人なら誰でも感じるわけです。
自然というものを知ってますから、その指導者の指導者というよりこの罰則まで作ってる人は支配者ですね。指導者というより支配者という感じが強い。支配者が自分が作った掟を神の掟であると示したのが大体一神教の戒律の性質なんです。法律の性質です。だそういうことから今度は自然を超えた、自然というより私らの力を超えた自然の力を本当は掟で表したはずなんですけれども、自然現象である人が生きているということをこれに外れたら殺すぞという罰まで考えるようになりますと、超自然的力というのは支配者の殺人ということでもって超自然的力そこに示しているわけです。そして支配者が自分の意に沿わないものを抹殺するということを超自然的神の罰であるというように、自分を超自然的能力者に祭り上げる間にですね、神というのが天然自然の真理じゃなくって超自然的力ということになっていってしまったんです。これが褒めたたえて全知全能と言ったり、唯一絶対創造支配神などという褒め言葉になるんですが、いつの間にかそういう神学を教える者が天皇がそういう力を備えてんだなどということになりまして、変わってきてしまうんです。
これは自然を表していたのに支配者ということになって、その支配者は
自然現象も自然に従うんじゃなくて自然現象を左右するという格好になっちゃう。
そしてそれが君主である、
または支配者階級、バラモン階級であるというようになっていってしまう。そしてそれに仕え支配されるのが奴隷、民であると、こういうふうになって、理というものは、真理というものは分からない、神分かんないけど強いもの、その強い力を得ているのが君主であると、こういう支配を教えているのが、まあ言ってみますと神の支配を説いているところなんです。でその歴史を見ますと、これはまあ誠にあの大和の国はですね、いまだに宗教博物館でして各村に指導者がいたと。これはもう一番分かりやすいんで何度も使うんですけれども、おとぎ村におとぎ波彦と唱える村長さんがいた。その人が何しろ山裾の傾斜地ですから、貯水池を作り、水路を作り、田を増やしまして大勢が暮らせるようにしたと。それを尊敬して村民が神様のように敬った。これが氏神、おとぎ神社の祭神です。で象徴は水雷神、水に雷、神様という神を当てまして水雷神というのは、おとぎなんとかしこという神社の、まあ、神社の祭神というわけなんです。そしてその村民が氏子、氏神氏子というのが村の神社に祀られて、国津神、その地方の神と呼ばれたんだ。で村々に氏神や氏子がいたわけです。でその時の氏神は自然に即して村民と共に暮らしてるんです。国津神の神というのはですね、超自然とほとんど説いてません。後には説いてますけれども、ご利益あるぞって、大変なご利益あるぞって言ってその超自然と説きますが、本来国津神は村民と一緒に自然の中で自然を利用して ご利益だけを説いてですね、住んでいるのが国つかみの信仰ね。ところがそこへ日本は非常に分かりやすいのは、大陸でもってうーんと戦いまして、武器を持ち力強いもんが大陸の権力者と対抗して日本列島を渡ってきた。対抗してというより追われてですね、で日本列島を渡ってきますと、日本は非常に島国で平和に暮らしておりますから、わずかの兵力、船で運んでこられるくらいの兵力で、その殺人技術でもって服従しなければ皆殺しだぞというと制圧できる。それで産物を捧げれば殺さない、産物を捧げなければ殺す、罰を当てると、こういう形でもって非常に今度は罰ということを主に説く国つかみより強力なる神が出てきた。これが多神教が一神教に変わるという姿なんです。日本の神話はそのちょうど中間なんです。一神教になっていく過程、天皇支配が固まった時、柿の本人丸などが大きみは神にしてませばというように、まあその権力を褒めたたえる頃からですね、一神教の様相が固まってきてるんです。それで征服した人が私以外神と呼ばせないというのがですね、天武天皇の頃、大きみは神にしませばになり、国つかみがですねちょっとこうしょぼくれると、それが極端に中間仏教という世界があって、国つかみなども非常に実生活を指導する。で神社っていうのはその村長さん、村民の中心の場所に作られている。そこに教育機関のお寺が大抵併設されていた。それで国つかみは別段仏教と対立する存在じゃなかったんです。仏教が真理を教育する学校で、村長さんの家が神社だというような、大和を見ますとずっとそういう歴史があった。ところがその先ほど言いました明治になりました時に、これじゃまずいというので徹底して一神教にいたしまして、おとぎなんとか志向の神社もそんなものを神と祀っちゃいかんと、春日大社の神を祀れ、親様に対して大社の神を祀れっていうのは、そういう春日大社の神をお屋敷の中に祀れという圧力だったんです。これは親様だけが受けた圧力じゃなくて、おとぎ神社行きますと春日大社の天皇官僚ですね、軍司令官二柱、文官雨の小屋根、これがあの藤原氏の祖先、そして助官一人、その四人を春日大社として祀りまして、元のおとぎ神社の神様は端っこに、国を開いて世の人を助けなされた神様は春日神社がデーンと打って占領しまして、端っこにちょこっとスサノオノミコト、ゴズ天皇などと建物が建っている小さな社になっている。これが明治 の, あの、まあ、天皇神道が神道界を制圧していった姿なんです。でそういう状況で、いよいよ天皇にお願いすれば神風吹いて敵を皆殺しにできるんだというような、人間が超能力持っているような話になっていった。これがまあさっきのこう言った姿ですね、この図のような姿です。でそれに対しまして、今までにないことばかり言いかけてよろず助けの務めを教えると、お父様がおっしゃったのは、神神ってみんな不思議だ、 超能力だとこう言ってるけれども、超自然的支配者だ、力だ、存在だと言ってるけれども、これはそんな分かんないもんとしていたら、自然というものをこうただ恐れるだけになってしまうと、もっとはっきりとそこにこの 世界を支配している真理を見なさいという意味で月日の理と説いたんです。月日の理というのはこれ天地実月神羅万象という言葉を短く月日の理と表現したんです。で今神羅万象なんて言いますとこの言葉は分かんない人が多いもんですから神羅万象なんて分かんない、分かんないって意味に使っちゃうの。月日の理分かんないです。会長の理をなんて怒れる、朝寝坊して勝手なこと言ってしょうがないなと内心思ってるのに会長の理をなんて怒れるっていうのはなんか分かんない、わけ分かんないものがあるみたいな気がしちゃうんですね。まあ教会長たら私ら大いに反省してるんですけれども、そんな風に分かんないものとして理っていう言葉を使っちゃうんですが、理という言葉は実は分かるものという意味なんです。この理というのはどういう風にできたかというと、これ玉編なんです。大編書いてあります。玉の模様という意味なんです。これ象牙でもって、まあ玉突きの玉を考えるとまん丸で綺麗にできてます。象牙の筋がついてますね。ああいう筋という意味が理という字の起こりなんです。それで宝石などの模様柄こういうのをみんな筋筋理と分かるもの、綺麗なもの、そういうふうに理という言葉が使われているんです。分からないものを指すんじゃないんです。みんな神だなんて言って分かんないものと考えてるけれども実は分かるもんなんだよ。天も地も見えるもんですね。神って言うと分かんないけど天も地も私らの実感、天はどこまでだ、地面までだなんて、いやここから上だなんて、ここが神だなんて、ね、いろいろ言いますけれども要は天地分かるもんなんです。実月に至っては夜でも見えるのが月ですね。見えるものって意味なんです。天地実月で神羅万象こいつが分かんないって言うんですが、実は草や木がですねずらっと並んで生き生きとしているその姿を神羅万象って言うんです。戦後はこの漢字がみんな使われないんで分かんないって言うんですが、私らの小学校の時代小学生でもこの言葉みんな知ってたんです。見えるものって意味です。見える現象って意味なんです。それを月日の理って分かるものって言ったんです。で分かるものって言うけれどもこの自然見てどう生きたらいいか分からない、それはお勤めで教えると、お勤めで教えるとこう言ってたわけです。でそれがまあ、ここでもってですねこの成人カードに書いてある神楽勤めです。ここで人形であります。これ明日になるとみんな皆さんお面つけて立っていただく と、これ見ますと勤め乗りって一体何なのかと、これは10人お面がみんな違う、向きがみんな違う、身振りがみんな違うんです。同じもいないという意味なんです。でこれは人間だけじゃないんです。実は親様が教えてるの、親様の言う一列兄弟は人間だけじゃないんです。一列兄弟は日本人だけと思ったら違う、外国人まで一列兄弟、馬や牛、まあ、もっといきますとミミズや魚まで命あるもの、我々兄弟なんだと、こう説いて、なんでどういうふうに説いたのかと申しますと、官老大勤めなんです。勤めの理というよりここに官老大とつけないとお道がわからない。このところに官老大と赤で書いてありますが、この官老大勤めというのは今までの神の踊り神楽なんかと全然趣に違いまして、官老大の教理を理論をまず知りなさいと、それが男や女親 体が五分五分に半分ずつ合わさりまして、生きたままあんたのお腹で育っているんですよ。死の世界に関わりありませんと。死の世界から神やもののけが命を持ってきたなどと思うと、たたりだの汚れだのそんなことを言いまして、いろんな迷信がつきまとうと。親の性質をそのままに受け継いでいるのがあんたのお腹に育っている子供ですと。たたりなど気にしないでよろしい。これが帯屋の迷信から解放するという教え、帯屋許しだったんです。それを形に見せたのがこの、西側にある、まあ、あれでも、まあ、標本のつもりですが、そういう死の世界に関わりがなく生きたままであるということを教えまして、で全部違うんです。これ生きたままということは、これ違うというのがですね、実は私は親の体でも生きていた、おじいさんの体でも生きていたということです。甘露台の理はこの体を親から私に気通りと、こうその理論をここに書いてあります。逆言うと、私は親の体でも生きてきた、おじいさんの体でも生きてきた、ずっとたどりますと小さな最初の命、原生動物の時から生きっぱなしなんです。今生きてるってことは生きたまんまなんです。生き続けてきた体だっていう、死んだものは帰ってこないんです。死んだものは保証がないんです。で、命あるものっていうのはミミズもですね、魚も、あのヘドロの中にいるゾウリムシなんていう原生動物もですね、実は最初ぬくみ、すいき、つなぎ、つっぱり、調和が取れた中から命が出たんです。で、命が出まして、その命がですね、あるものは水中でもって適応して30数億年、これ30だか40だか、そのうちにまた変わるかもしれません、数十億年という間ずっとあるものは水中の生活、自然に適応して生き続けてきた素晴らしい生命体。私たちの歴史を見ると、どうやら水中であるところまでいて、それが途中から上陸しまして肺呼吸になって、でそのうちどんどんどんどん体が変わりまして、こういう人間になりました。これ運と生き物の姿はみんな違うというのを、このお面と身振りの違いで表しているんです。茶髪の勤め人形いるというのは、これはもう日本人だけじゃないということですね。実は日本人がモデルなんですけれども、茶髪っていうのもそういう意味で入ってる。それでゴキブリやミミズまで一列兄弟なんです。よその宗教では虫は法華経をそしったから虫に生まれ変わって苦労するなんて、法華経に書いてある、お題目唱えただけでご利益あるなどと言ってるんですが、人間がですね、日蓮上人の悪を言うと虫に生まれ変わると、虫はそういう下等な動物だなどと法華経に書いてある。で、親様のは違うんです。虫も数十億年昔から自然の真理に合わせて生き続けてきた生き物であると。そこに尊い癒しの差はない、罪を犯したからあんな身になっているんだというような考えではない。仏教ではこれを正法実相というんです。どんな姿もみんな真理の表れであると、正法実相ってそういう意味なんですね。親様はミミズの命も ゴキブリの命も調和の中から生まれ、調和が保ったまんま自然に合わせて自然に即応して、それぞれ生きるに適した姿で魚にもなっている、人間にもなっているんです。ですから行い悪いと牛馬に 牛馬に落ちるなんていう考えは親様にはない。全部尊いんだと。でその尊いけれども姿が違う、勘違いすると敵だと思って争ってしまう。けれども助け合うとどの間柄もみんな喜びが作れるんだと。一番極端な例がぬくみすいきだよと。このぬくみすいき、自分の性質を相手に与えるとちょうど良い、住みよいという温度になるんですが、これぶつけ合ったらジューンと配管裏でもで炭もびしょびしょ、ぬくみはなくなっちまう。かたや水も蒸気になって蒸発してしまうんです。配管裏だけが邪魔っ気だなんていうことになる。争ったらこういう姿なんだと。ところがぬくみを吸い気も自分の性質を相手のちょうど良くなるのに足して、相手の出世のために自分が生きたらちょうど良いというものができて自分も遺産で通れるんだと。これが親様の教えた勤めの理なんです。官老台は上半分男性、下二段が女性を象徴している。一言で言えば助け心ですよと。神父及び親というのはみんな分かんない分かんないって言うけど、分かるでしょ、目に見えるでしょ、自然だよ。自然は産んで育てて幸せになってくれ、私が死んだ後も助け合っておくれよという、こういう性質で調和が取れてんだと。この調和を乱したら崩れちゃう。調和を乱したら命の調和も崩れちゃって死ぬんです。ですからぬくみと水気が助け合うような心ならば遺産で通れるけれども、俺はあいつと戦うんだというような調子ですと、自分の体が相手と戦う、相手を倒したいなんていう心になりますと、自分の体の中の調和も助け合いを忘れちまうんです。それが体もそれぞれ体を作っている細胞も同じように動くんだよというわけです。まあ、それをもう一つ拡大すると、人々が助け合うと喜びになるけれども、人々が争ったら人々全体が勇めなくなってしまう。ちょうど馬鹿げてですね、力ずくで人の財産を欲しいというようなイラクの石油会社を叩き壊して、自分の会社だったらば利権吸い上げられると思った人がですね、アメリカの石油資本の代表者がブッシュ政権のほとんどを動かしまして、イラクの石油会社をアメリカ資本が全部支配しようとして戦いを仕掛けた。途端に殺し合いが始まっちゃった。そこに日本が参加しますと言った途端に、世界中が日本に報復して当たり前だと。日本にいるイスラム教徒があの暴力でイスラム教徒の石油を取ろうとしているアメリカに、ずっと平和で友好に暮らしてきた友好国日本が何の考えか知らんけれども、アメリカに協力してイラク攻撃する言った途端に、日本内地にいるアラブ人までイスラム教徒まで日本を敵という感じになっちゃった。今日本が出兵しましたら、慌てて外務省が今までイラクでもって歓迎されていたイラクにボランティアうんと言ってます。そのボランティアに日本外務省が警告を発したの。数日前の新聞に外務省がですね、今まで友好にやってきたけれども日本が出兵したから向こうの人は敵という意識になってるから引き上げなさいと、そういう警告が日本の外務省からイラクの日本人に出されました。それくらい一つの争いが起こりますと、人々の助け合いであります世界の平和が崩れちゃうんです。一人の欲望が 世界の平和を崩しちゃうんです。それは体の小さな部分にまで同じような現象が起こりまして、それで体自身もまずくなる。その深い差がですね、武士の人相悪くなったり、日本の防衛庁長官の人相が極端に悪くなるなんていうのはですね、これがマクロの世界からミクロの世界に至るまで調和を失ったらもう陽気じゃなくなるんです。でそういうことを親様が世界と務めと私たちというもの、もっと言いますと受精卵の姿を元のりとして教え、一つの細胞ですね、等身大の体、これを天然自然のりとして二度目にお務め、人々の助け合いという姿をですね、これを三度目のお務めで教えるようにした。これが全部お務めで教えられている。これをよろずのことを解き聞かすとおっしゃったんです。でこれが元の理は受精卵を拡大標本にして見せたもの、これ見慣れたですね、前にここで説明した絵の一部です。受精卵の意味です。むくみすぎて調和が取れてるんです。調和が乱れてると体内で死んで流産しちゃうんです。これ殺されるんじゃないんです。調和を乱して争うと神様が殺すんじゃないんです。調和が乱れたら命が保てないという、たったそれだけのことなんです。そして二度目の天然自然の理はどの人もつなぎの部分、引っ張りの部分、助け合わないと不幸なんです。助け合うと勇むんです。それが人々ということになると、お勤めが官僚体を真にした地球人みたいに見えてくるんです。人々が助け合うと世界中が陽気になってくる。これをお勤めで教えたんです。これが神、分かんないものと思ってるけれども、月日のように見えるもの、分かるもんだよ、その真理は親と同じだよと、こういうふうに教えたのが親様のこの神付き親という表現であったわけです。でそういうことをこのお筆先の言葉が変わったということから理解していただきたい。でその後にですね、ほんのちょっとですが、この明治12年には国内でコレラが大層流行った。身の内にどのようなことをしたとても病ではない、月日手入れや世界にはコレラと言うているけれど、月日残念知らずことなり、世間ではコレラと言って騒いでいるが、これも実は親神の手引きであって、一列人間の胸の大掃除を急いでいるのであると諭して強く人々の賛成を促されたと。なんか神様がコレラ流行らして反省しろ、罰までいかないけど神様がコレラ流行らして反省しろと手入れしたと、こういうふうにここに表現されてるんですが、大筆先の中ではどこが足や痛み症痛めたり悪くするようなことはしないと、助ける模様ばかり思ってると親様は書いてるんです。これはこの競争年こういう作文した人は悟り違いということ、それを正すのがこの講座の役なんです。これコレラが流行った時ですね、これ放送の昔放送許しの説明の時に使いましたけれども、伝染病に対して伝承因縁の通り返しという考えがあるんです。伝承因縁の通り返し、これは今までの宗教がですね、伝承因縁の通り返しという因縁の常説を説いていた。これ思いがありますね、聞いたり見たりしたと思いますが、このこれを基本から考え直します。さっき言いましたおとぎ村の 氏神様、死んだ後でも同じように尊敬していると、こういうのが現世延長型多神教の考え方なんです。でこうして生まれたところから閉じまして、死んだ後も生前同様続くから、お辞儀して自然に沿っていきますと、まあ、こういうふうに言ってる方針を持ってる。それが一神教になりまして、支配いたしますと支配者の罰則というものが強調されまして、自然に沿って生きるという御利益説く面よりも罰を説く方になりまして、極端に神の心に沿わなかったら殺すが強調される。それで神の代わりに私が殺すという、これが侵略を要因にいたしまして、そして一神教の人たちがずっと武力でもって制圧するということが出てきているわけです。これ中国でも秦の始皇帝あたりから多神教から一神教に変わってくる、天使というようなものは一神教の考えになっているわけです。でそれがですね、今度は裁きということを重視いたしました。実はこの支配者の裁きというのは大抵は死んだ後裁かれると、すぐというキリスト教の派もありますし、ずっと眠ったようになっていてこの世の終わりの時に生き返って裁きが行われるという、キリスト教の中にも派がうんとあっていろいろに説かれてるんです。コーラン、イスラムでもいろいろに説かれております。でそういうふうに死んだ後神が裁いて神の心に沿うと天国で永遠に楽しむんでありますと、神の心に背いた者は地獄で永遠に苦しむのであります、これを終わりなき死と申しますと、この世の終わりの時裁きに行われて悪い人は永遠に苦しむ、これはこの世の終わりじゃないですね、神に服従しなければ永遠に苦しむ、そったら天国で永遠に楽しむ、これ五章っていうのが実はずっと長いんです。キリがないからここで来てしまったんです。神いっぱいに書いて終わり、ずっと下まで続くっていう意味なんですからね。でそれがありました時にこういう支配にってる時に、なんであの人生まれついて支配者なんだと、なんで生まれついて俺いじめられなくちゃなんないんだという、これを納得させるために全生因縁通り返しという教説が出てきたんだ。これがまあ有名なのがバラモン、バラモンが説いた死んだらすぐに裁かれて、それで通り返しをするために体と環境をですね、ふさわしいものを得て出てくるんだと。その中に法華経を奏したら虫になって何度も生まれ変わらなければ人間に戻れないなんてことも書いてあるわけです。それで法華経は仏教仏教って言ってますけど、その部分は仏教じゃない、あれはヒンズー教なんで、要はこの繰り返し裁判型っていうのは輪廻転生という言葉で呼ばれております。通り返しの道、閻魔様、まあ七人の王に裁かれてっていうんですが、まあ代表して閻魔様に裁かれてと。で閻魔様に裁かれて前生の通り返しをするという考え、だから前生良いことをした人間が勝手を言ってもいい支配者の身分に生まれるんだと、こういうふうに説いた。支配者の身分に生まれても悪いことをしていると今度いじめられて当然の身分に生まれるんだと。これ良い身分悪い身分というと、今の日本人は貧乏人だって人権がありますって、これじゃもう昔の考え分かりません。昔は生まれによって威張っていい身分といじめられて当然という身分を説いていたんです。ですからいじめられて当然の身分に取り返しのために生まれる、威張ってもいいところに 取り返しのために生まれると、こういうふうに説いていたのが輪廻転生、因果応報の考えです。これは説得力がありまして、一神教も多神教もみんなこの繰り返し裁判型にこうぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ絡まっちゃう。日本の宗教でもみんなこれで絡まってるんです。一神教だか多神教だか分かんないけれども、大抵輪廻転生が絡まってる。で通り返しを解くわけです。そういう世界の中に釈迦がこの世に生まれてくるという死も裁きがあるということが人間の死の恐怖。人間は良い子として当たり前の性質生まれてますから、良いことで助け合って幸せなことは記憶にも残らない、当たり前すぎて。だから自分がこの調和を乱して、自分が人を傷つけた、殺した、血を流して相手らにのたうち回った、こんなことは忘れられない記憶になる。だから死んだ時裁きがある。自分が覚えていることは楽しく暮らした当たり前ですから記憶にありません。時間に短くっても自分が人を傷つけ、調和を乱し、人を苦しめたことは強烈に覚えてます。で裁判で今までの行い裁くと言ったら、俺は地獄落ちるの当たり前だとこうやって思っちゃうわけです。でそれを救うために死後何にもありませんと説いたのが大様なんです。前書考えるんじゃありませんと言った。生きているままありのままに見なさい、これ真如と言ったわけですね。でまあこれがそのまま発達いたしまして、主従層を現実の世界は力の強いもん弱いもんまでずっとある、このことを象徴的に表したのがですね、例えばここをねどっか行っちまったな、あの金剛界曼荼羅という絵。そしてその中に統一した思想体系があるんだと、共通の真理が流れているんだ、これが大蔵界曼荼羅と、こういうふうに仏教の中にも説きまして、そしてしまいには真理に沿うと自然を説いていたんですが、真理に沿うと超自然の御利益があると、まあ繰り返し裁判方が混入してきて御利益真理なんかなっちゃうわけです。それで死んだ後仏様が浄土へ行って極楽に安住することができるんだ、全くこの死後の天国地獄までが仏教の中にごちゃごちゃごちゃごちゃ混ざってきてしまったというのが、まあ、現実の仏教の姿ですが、仏教の原則は死後五生ありません、ね、これが原則です。これを涅槃安心というんですね。でそういう時に親様がこう教えてくださったのはですね、親様が教えてくださったのは、お筆先の中にこのお勤めの教理をですね、この世の始まりの姿だよって言った部分があります。これは数十億年最初の命が始まった時も調和で生まれたんだと、調和で生き続けてきたんだと。同じ元始まりと言っても、あなたの元始まり、命、あなたの命の元始まりの時は男だね女だねが結び合っている、こういう説明の部分もあるわけです。それで親から自分が生まれた時をあなたの始まりだしと説明しているところもある。それからもっと下りまして、ちゃんと調和の取れた体でいながら親の本がないと満足に調和も取れない でようやく成長してきて、それでも争ってガタガタガタガタ悩んだり苦しんだり自分も調子悪くなったりしてる、それがお勤めの教理に触れまして、なるほど助け合うと幸せだと感じた時、その人の 本来の生き方が始まったの。これは人類で言いますと、親様が天保9年という時にお勤めを教えて、それでこの人類という命の流れ、親様の人類はゴキブリまで入ってますから数は数えきれません。その命の流れはずっとあるわけです。身近で言えば私と家内の素質を受けた子供4人全部違った顔でもって私の後に生きているんです。これが命の流れです。けど私という生命体は115歳で終わるんだよ、ご生なんかないよ、これ消えていくんだよ、親様は教えてるんです。それでその人生の中にお勤めに目覚めまして、互い助け合いで幸せだと感じるこの時から本当の人間が本当の本来の生き方をしてる。ちょっと話でもって真理に沿って心定めすると助け合い人間が生まれる、助け合い世界が生まれる。これがこの世の始め出しなんです。それまでは準備期間だ。三十数億年の生涯という準備期間を経てお勤めで真理に目覚めた人間だけが互い助け合いの良き暮らしという生涯を完成することができるんです。これお勤め知らずに争ったままは何億年の努力を先祖がしてくれた結果生きていましても、助け合いの喜び知らん者は負けて悔しい花一もめだ、勝って虚しい花一もめなんです。もう勝っても負けても、まあ、良き暮らしじゃないんです。多くの生命体は同じ三十数億年命続け生き続けてきた、親の努力で生きてきた、周りの人の努力で私も暮らしてきたんですが、互い助け合いが喜びを作り出すんだというこのことを知らずに争っていたら、無駄な三十数億年の生涯で悲しんだまま、争ったまんま、不満のまんま死ぬんです。けれどもここで目覚めて互い助け合いに人の喜び楽しむように生きる、こう丸ついてんだ私は、と助け合うと喜べる私なんだ、それからこれからは陽気づくの根を作るために何十助けで生きがいを感じるようにするんだと思った時から、助ける喜びという人生が始まる。それが三十数億年の私の生涯の完成なんです、完結なんです。これを成人という。成人というのは20年経って振り袖来たから成人じゃないんです。本当の成人は互い助け合いの喜びの暮らしが自分で作れたものを成人というんです。人になったんです。でほとんどの人類はまだ成人してない、私しかしてないっていう。ここにいる人はせめてそのぐらいの自尊心持っていただきたい。私は互い助け合いに目覚めて陽気に暮らしてます。これちょっと周りの人に分けてやるだけです。そう思ってりゃ自信持って暮らせます。そういうことがですね、この道には大変にその重要に、この元の理、天然自然の理、陽気づくめの理というものが官老大勤めとして教えられているんです。でそういう点をですね、もっと私たちはこう自覚したいと思うんですが、また京都に戻りまして、13年という明治13年、村人たちの間ではなお反対が強く、天理さんのおかげで親族や友人が村へ来ると雨が降ったら傘を差さねばならん、飯時になったら飯を出さねばならん、水出しが出たら子供が銭を使う、ずいぶん迷惑がかかるから天理さんをやめてもらいたい、さもなくば年々用内を出してもらいたいと言った、また夜参拝する人々には 頭から砂をかける時によると突き当たって川へはめるというようなこともあったと。こんなのは一体誰っていうとほとんど実例ございません。記録にも言い伝えにも。これは大家様の教えをですね利用しようとして大家様に叱られた人が自分が大家様に背いたっていうことを言えないで、村人が大家様妬んでトラブルを起こしたんだと言い逃れたんで、村人実は何人もいないんです。20数個しかないんです。そういう意味で大家様時代に測量した地図が、それを使って門を開いているんですが、暗い思いを開いているんですけど、13年のところに移ります。明治13年の初めの頃には一層灰に行く勤めを積み込まれた。この年1月から記された第15号にはすでに特進は迫り、むしろ時期を引きつる憂いさえあることを察されつつも、この度はどんな試しをするやらな、これでしっかり袋を定めよ、いかほどに切ないことがありてもな、親が踏ん張る承知していよ、これほどに座念つもりであるけれど、この時代に皆助けるで、いかほどに座念つもりであるとても踏ん張り切れて働きをすると今からでもよい、心さえ入れ替えるならば必ず助けると見捨てることのない親心のことを記されている。さらにこの先は谷底にてはだんだんと多く陽気が見えてあるぞや、だんだんと洋木にてはこの世を始めた親が入り込むでと、多くの人々が広い世界から親を慕って寄り集まってくるありさまを 見抜き見通して洋木の政治を待ち望まれた。人々は親神のおぼしめし通りに勤めたいと願ったが、親神のせき込んでおられる鳴り物を入れての務めは内緒に勤めることができない。これを思うとき、何でもよい教会というものを落ちさえすれば親様にご迷惑もかからず勤めも仰せ通りできるものと思った。あたかもその時おとぎ村の山本七次郎から道尊山中中三郎の手を得て金剛山寺福寺へ願い出てはとの話があった。これに対して親様はそんなことすれば親神は退くと仰せられて、とても面白い道にかないそうにも思えなかったが、修二は親様に対する重地投獄というもったいなさに比べると、たとえ我が身はどうなっても親様の身の安全と人々の愚痴とを図らねばと思い立ち、わしは行くとて一命を落として出かけた。しかしお供をしようとする者はいない。この時岡田与之助は足の悪い方を一人行かせるには忍びないと自ら進んでお供をした。病名は芋川峠を越えて吉野へで、金剛山の麓にある久留野の寺福寺へと赴いた。修二は平地は人力車に乗り山道を歩いた。峠では随分困り、腰のやたつさえも重く抜いて岡田に渡したほどであった。こうして寺福寺との連絡をつけて帰ってきたのは出発以来3日目であった。かくて9月22日には天輪王公社の開園式を行い、門前でごまを炊き僧侶を呼んで、来て説法させた。王法のためとは言いながら紆余曲折の道すがらである。明治13年9月30日陰暦8月26日には初めて三曲をも含む鳴り物を揃え用地勤めが行われた。人々は三権の取り締まりも寺福寺の主張所も全く眼中になく、ただ一つに勤めをせき込まれる親神のおぼし道の間に心から悲惨で出かけられた。この天領公社の記述は大変に事実と違う書き方になっているわけです。というのはここで親様が留置投獄されるのが見ていて痛ましいからそうならないように処置をしたというんですが、明治13年までまだ一度も逮捕されておりません。そういう事実を確かめない人たちが勝手に修二さんがやったことをですね、中山家の行いと親様と修二さんの区別つけずに、親様は助け一条をやる、修二さんはそれを利用して天皇制軍国主義に進んでいたと、そういう違いを考えずに親様の家族中山家を褒めておきゃ、中山家の子孫である人たちに嫌に、嫌われないで済むというような配慮で書かれているんです。はっきり申します。 また親様を落とし、警察を落とし、後に落とし入れた人がいるわけです。玉市警察に親様を拝み、人をやって国に背いて、これから人から騙して金取ろうとしてますよ、書類出して親様が逮捕されたのが逮捕の原因です。それをやった人が自分じゃないよと、自分が親様に背いたけれども、親様は助けてやるとおっしゃってんだと気休めをここに並べたわけです。これははっきり言うと、そうして留置投獄のもったいなさ、それを避けるためにそんなことはまだ一度も逮捕されてないんですから、そのことが違うということ。それから吉野へ出て、これはあそこの蔵王堂のとこの、修験道の本部から許可を得て車の自福寺へ行っているわけです。ですから吉野行かなくちゃいけなかった。ただ吉野を経てじゃないんです。で、その吉野に行く道が大変に険しいっていうのは、人によりましてはですね、大変によじ登って行かなければいけない険しい道でしたって言うんですが、この峠は昔持統天皇とか女帝が、女の天皇がですね、腰に乗ったまんま悠々と通った峠です。そこを苦労したっていうのは、修二さんの足がよっぽど悪かったという意味でありまして、峠がとんでもない険しいのを行ったというわけじゃないんです。そしてこの天輪王公社というのは布教するためじゃないんです。信者がですね、修二さんがやっている神道は親様の天輪王の人と違うというので、天輪王明神に協力しない伊蔵さんみたいな人たちがいたわけです。ところがそれを親様が言っている天輪王の公社だと仏教に戻ったといえば、修二さんは親様に背いていると思っている信者までが来るだろうという、そういう配慮でもって天輪王公社やるわけです。そして確かに中田さんも辻さんもですね、そうしないと中山家に背いてるみたいだからと言って天領公社の役員になるんですが、まあ、そういうふうにどんどんと言われて地方の公社もみんな参加するんですが、伊蔵さんは見抜いていますから不協力という態度を取ったわけです。でそういうふうにこれははっきりと違うわけです。そしてこの時通したのは輪廻転生の繰り返し裁判型の説教がごちゃごちゃ入ってくるわけです。でそのくせ、それじゃあ仏教の教説を説いたのかというと、この時の日村志雄帝の肩書きは書類見ますと昇降尼ということになってます。昇降尼というこの肩書きは仏教の教説を説く資格でしたら小僧図です。昇降尼という階級が書いてある、身分書いてあるということは、天皇制軍国主義の神話を教えますという意味なんです。ですから仏教系の教会でも天皇制軍国主義政府の圧力で八荒一宇を教育する、その志村志雄帝を招いて祀ったということです。そしてこの天領公社の詳しい内容は、もう天皇の先祖の神々の画像を蛇がとぐろ巻いていて、そこに顔がポンと人面が書いてある、それが国と子たちの御事です、おもたりの御事ですと言って、それを勤め場所に飾って、そして勤め場所の正面というより、この庭の方に向かっては三世相と、過去現在未来、前生今世来世、地獄苦悩者は極楽という、その三世相というのはどっちの三世相だか詳しくは分かりませんけれども、お勤め場所に三世相の絵がだーっと大きく祀ってあって、あわやさが怒るの当たり前やというのが因果応報ということでもってですね、説いているのは親様はお叱りになるわけです。 でなぜそのそういうのを親様お叱りになったかというと、言葉が似通ってるんです。さっき言いました前生因縁という言葉が、親様の前生因縁は父親母親の素質をいいも悪いも半分ずつ受けているんですよという前生因縁ですから、自分の長所も欠点も親を見て反省して互い助け合いの心で通りなさい、これを因縁の自覚って言ったんです。ところが前生因縁って言葉は、親様がこの教え始まる以前にもう何千年も昔から説いてるわけです。バラモンなんかも説いてる、どうも説いてます。ですから親様が親の素質を受けているんだ、長所も短所も受けているんだから反省し助け合いに行きなさい、殺さずにしなさいとこう言っているのに、前生因縁ね、俺そんなの知ってないってこと取り返しするんだよと説教している教会長さんが今でもザラにいる、取り返しをするんだと、こんなことザラなんです。それで先ほど言いましたこのコレラでも、前生の業を果てないからお裁きで通り返しで病気にならなくてならないという教説を説いていましたから、放送なんかは放送専用に確か受け合う、伝染病なんだからかからないでいいんだと奥手先で書いていましても、前生の業で放送しなくちゃならないんだ、これが当時の常識だったんです。これは芥川龍之介の上海のキリストですか、こういう小説があるんですが、その中でも迷信が出てくるんです。自分が性病になったら3人に移せば業が果てる、それでどんどん蔓延する。これはもうそういう売春婦でも早く移せば治ると思ってる。放送の時になぜ蔓延したのか、前生の業で放送になんなくちゃなんない、3人移せば業が果てる、それじゃ早く移した方が業が果てると、それじゃ早く移りましょう。これらもそうなんです。前生の行いでこれらにならなくちゃなんない、それじゃ早いとこ移って、早いとこ人に移せば業が果てる、これがどんどん蔓延してるんです。そういうのがいけないというんでありまして、神様が前生の取り違いを警告のためにこれらを流行らせたなんていうことは親様の教えからは出てこないんですけれども、こういう因果応報を説いた天秤を講者ということになってまいりますと、そういうのは平気で出てくるわけです。それで信仰の世界と言いましても、前生因縁通り返しなんて思っている人は親様のことは分かりません。我々は数十億年生き続けてきたんだ、水中 の魚もヘドロの中のゾウリムシも我々人間も自然に適して調和をとって生きてきたんで、はっきり言うとこれからバカな原爆戦なんかが起こりますと人間の方が絶滅して魚の方が生き残る、取り違いしたから魚になったんだなんてこんな強絶の人はポンと死んでですね、それで魚の方が悠々と調和の取れた生き方をすると、人間絶滅してゴキブリが残るといった真面目に言っている生物学者もいるんですね。そういうふうに親様の教えというものはゴキブリまで一列兄弟、ミミズまで一列兄弟、助け合ったらどの生き物も遺産で通れる、争ったらどんな高等動物と思っている人間でも凄まじい不幸せになってしまう。そして5つ目の理に基づいて助け合いに生きると数十億年の生涯が 助け合いの生涯として完成し完結するんです。親様はその我々の人生を準備は長かったけど助け合いの生涯に仕上げて死んだと、完結して死んだと、死に至るまでに陽気づくめの境地になった。それで陽気づくめというのは陽気づくめの世を作ろうという意志を持つと陽気暮らしできるんだよと教えたんですね。そこのところは陽気づくめの世界が実現すると陽気暮らしじゃないんです。陽気づくめという陽気づくめにしようという心を持つと陽気暮らしが自分に起こってくるんです。そういうふうにしっかりと区別いたしまして、そして、まあ、次天理音講社の後半を来月その語らせていただきます。今日はこれで終わらせていただきます。今日はこの後総会がございますんで時間があんまり長く取れませんが、手短に質問、手短に答えならば今どうぞしてください。なければ午前中の講座終わりまして食事に入ります。1時から保存会総会です。もう全勝因縁ということだけどもガラッと違うということだけは、通り返しなんていうことはお道ではございません。はい。